77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、今日もですね、なやラジオ始まりました。
はい、
先週はですね、食の安全について、
なんかもうなんか突っ走ってましたね
すいません、はい、先週皆さん聞きましたか。先週はですね、 DHMO の話をしましたね。
DHMO 本当です、はい、手品みたいな話でしたね。
ありがとうございます。
はい、
今週もですね、はい、先週に引き続きスタジオにはですね、はい、森初音さんにお越しいただいて、
は
い、
ようこそ、はい、森初音です。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。はい、食の安心安全についてお話していきたいと思うんですけど、スタジオにもですね、今回先週に引き続き見学の皆さんお越しいただいてます。皆さんよろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
農家バーなやのなやラジオ、というわけで、みんなでね、食の安心安全お話していこうねということなんですけど、はい、森さんですね、食の安心安全に興味があるということで、はい、今日もですね、質問を考えてきていただいてるんですけど、はい、じゃあ早速聞いていきましょうか。
はい、
はい、はい、はい、
今日はですね、主に種子法と種苗法のことについて詳しくお聞きしたくてですね。
なるほど、
はい、
はい、種子法種苗法ですね。
そうです、私もちょっと図書館で本読んで調べたんですけど、
はいはい、
種子法と種苗法の違いとかがよく分かってなくて、
ね、
種子法は廃止されてて、はい、現在今種苗法はあるっていう風、
はい、
に認識してるんですけど、はい、で種子法っていうのがもう廃止されてたけど、もともとは主要農作物の有料な種子の生産および普及を促進するために、はい、種子の生産について審査や措置を行うこととか、はい、稲麦大豆、
はい、
あの裸麦とかの原原種の確保と原種および生産を行うとか、各都道府県は当該都道府県に普及すべき主要農作物の優良な品種を決定するために必要な試験を行うっていうのが種子法だったと思ってるんですけど、はい、その元々の今廃止されているその種子法っていうのはどのような役割を果たしていたんでしょうか。
はい、質問ありがとうございます。はい、奈美さん、種子法、
いや、ごめんなさい、もうノーコメントにしてください
わかりました。
種苗法を勉強しましたね。
あ、そうですね、種苗法は前回山口大学の、ね、はい、陣内秀樹准教授、
ね、陣内先生に来ていただきました、
はい、来ていただいてお話したんですけど、はい、まあ、今日、まあ、せっかくなんでその2つともお話したいと思うんですけど、全く性質の違う法律なので、
はい、
一個一個お話していこうかなと思いますね。
お願いします。
はい、はい、で、まず一つ、種子法って何なのっていう、こうリスナーさんも、うん、メンタルコーチの奈美さんも、
はい、全く
分からないと思うので、はい、まあ、私もですね、法律専門家じゃないんですけど、見聞きした内容でについてお話しようかなと思います。
はい、
で、もしかしたら、ここですね、全部がを分かっているわけではないので、なので分からない部分はすいません。で、この、まあ、種子法についてですね、まあ、どんな法律なのって、はい、まさにおっしゃっていただいたような、農業の中でも米、麦、大豆、米、麦、大豆、この 3つ、まあ、麦はこうその後中で分かれるんですけど、この農産物についてのみの法律なんですね。
はい、
で、じゃあこの種子法っていつ作られたのっていうと、1952年だったと思います。戦後すぐの頃です。
あ、戦後ですか。
はい、そうなんです。
52年。
はい、そうなんです。
結構前ですね。はい、
多分食糧難とかまだあったんじゃないかな。
そうじゃないですか、はい、闇市とかあった頃じゃないですか。
あったかもしれないですね。
まだ生まれてませんけど、
はい、私たち、ね、生まれてないですけど、でも歴史の、ね、時間とかでも、ね、教わったと思います。お米がなかったんですよね。
はい、
で、なので、じゃあ種子法って何のためにあるのっていうと、うん、まあ、すみません、ちょっと米に限って言いますけど、米農家の人の種を各都道府県が確保しなさいねって、ちゃんと開発してそれを生産しなさいねっていうのがこの種子法の役割なんです。
あ、じゃあお米はいっぱい作りましょうねという、
そういうことです。
はい、
はい、 まあ、ざっくり言うと、はい、とにかくたくさん作るための法律です。
なるほどです、
はい、安心安全とか全く言ってなかった時代なんですね。で実は私もこの種子法のお話ですね、はい、こうお話し会にちょっと誘われて行ってみたりとか、講演会に誘われて行ってみたりとか、あと自分でも調べてみたりとかして、うん、したんですけど、はい、結構皆さんこの種子法が廃止されるっていうのはちょっと怖いイメージを持ってる方が多かったです。
タイトルがなんかちょっと怖そうですよね、はい、種子法って言われたら、
はいはい、私もなんか怖いって、なんで廃止されたのかなって感じでした。
そうですよね、はい、なんで廃止されたのって思いますよね。
思いました、はい
はい、これは、まあ、法律っていうのはいろんな見方があるので違う見方もあるかもしれないんですけど、はい、これ私個人の見方では種子法は今いらないんじゃないかなと思ったからです。
いらない、
いらないからなんじゃないかなと思ったんです、はい、というのは、はい、今は米麦大豆だけが大事な時代とかじゃなくて、うん、あの野菜も大事、うん、食あと果物も大事、米だけじゃないよねっていうことですし、あとはその、はい、とにかくたくさん作りなさいよっていう時代でもないですね。
はい、米に限定されてたわけですね。
そうです、米麦大豆、
麦大豆、
はいはい、で主要農産物種子法って正式には言うんですけど、はいはい、その3つを特別にあの各都道府県でする必要ないんじゃないってなったからかなって私は想像します。
なるほどです、
はい、時代背景ですかね。
そうなんです、うん、というのも、はい、じゃあ種子法がもともと全く関係ない植物、あの農産物ありますよね、
はい、
もうたくさんありすぎるんですけど、はい、トマトもキャベツ も、そうそうそう、はい、そうです、うん、ああいったものは種子法がなかったから今大変になってますかというと別になってないです、ね、 あと 各都道府県で予算を組んでって、各都道府県であの種子開発をしなさいよって言って国が予算を上げて、する必要も特にないからかなと思うんですよ、
はい、
というのは今種メーカーがいろいろなところでトマトの品種開発、キャベツの品種開発、うん、トウモロコシの品種開発してるんですけど、うん、そういったところが米もやりますよっていうのでもいいんじゃないのっていうことだと思います。
なるほどですね、
はい、はい、実際に化学メーカーや種子メーカーが、米の開発をしているんですよ。
なるほど、ね、
はいはい、日産化学、あ、すいません、住友化学、はい、さんとかがしているんですけど、はい、そういったふうに民間企業ができるようになったので、はい、あの都道府県全部がしなくていいんじゃないということで廃止になったのかと思います。
なるほど、
はい、
でそしたらあの種子法によって守られてたその地域のブランド米とか、はい、そういうのは化学メーカーも参入することによってブランド品とかはどうなるんですか、
はいはい、でまさにそのブランド品なんですけど、はい、ブランド品っていうのが、まあ、よくあるようなコシヒカリ、はい、コシヒカリブランドですよね。で、あ、すいません、その前にですねちょっとお話をちょっと抜けてたんですけど、はい、この種子法っていうのは各都道府県で奨励品種っていうのを決めて、その奨励品種を作りなさいというふうになってるんですね。
それは聞いたことあります、はいはい、
で、コシヒカリがまさにそうなんですけど、はい、コシヒカリも奨励品種なんでそれ作ってるんですね。なんですけど、はい、それが守られ種子法に守られてた、確かに守られてたといえば守られてたんですよ、
はい、
なんですけど今はコシヒカリに似た品種がばかりを今日本中で作ってる、
いっぱいできてるってことですか、はいはい、
でもそれ以外にも、はい、あの自然農とかが大好きな、人とかはよく買うのが古代のお米でしたり、その黒米とか、うん、そういったいろいろね、
ありますね、
ありますよね、
あります、
はい、
あります、
はい、そういったものは奨励品種じゃないので、はい、農家の人はあんまり作らない、うん、
ちょっと高いお米、
そうですね、高かったりとか、まあ、値段にもよるんですけど、はい、そういったものじゃなくて奨励品種ばかりを作る必要ないんじゃないっていうのが今の時代の流れなのかなと思ってます、
う
ん、
あ、はい、うん、奨励品種っていうのは、はい、そのもうコシヒカリとかそういう、はい、増やしていこうっていう優れた品種ってことで、
はい、奨励品種が必ずしも優れているとは限らないです、
はい
はい、奨励品種はでも確かに各都道府県で、はい、あの一生懸命あの開発しているので、うん、確かに優れてます、
開発して
る、はいはい、それ以外にも優れたものがたくさんあるんですね、
はい、
例えばですけど、はい、まあ、これどういう意味で優れているかっていうのをたくさん項目があるんですけど、はい、どんな項目があると思います、優れている、
優れている、
はい、
やっぱなんか一番私美味しい、
美味しいですよね、うん、
はい、はい、たくさんと収穫できる、はい、なんだ、育てやすいとか、
そうなんです、
はいはい、ですかね、
はい、ありがとうございます。大体それで網羅されてるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
もう少しあのこう細かく言うと、はい、こう1本 の、茎にたくさんなりますよとか、あと台風が来てもなかなか倒れにくいですよとか、
強いですよ、
はい
です
ね、はい、そういったものも大事ですね、
病気に強いとかも
です
か、
あ、そういうのも、はい、まさにそうなんです、はいはい、そういったもので言うと、例えばこう奨励品種になってないものとかでもいいものがたくさんあるので、うん、そういったものを自由に作ったらいいんじゃないのっていう意味かなと私は推測ですね。
なるほど、じゃあ種子法を廃止することによってそういうのが自由にも産業がもできるってこと、
はいはい、 そういう意味があるのかなと思いますね。
なるほどですね。じゃあその種子法廃止が絶対ダメっていうわけじゃないってことですかね。
そうですね、はい、私個人的には種子法廃止というのは、はい、減反政策が始まったぐらい、米が余っていたぐらいから、はい、たくさんとにかく作りましょうねっていう時代が終わった流れでこうなったのかなと思ってます。
あ、なるほどです、はい、じゃあ逆に種子法廃止されて民間の産業とかが入って化学メーカーさんとかが入ってきてくれたことによって良かったこととかもある、
ことも いいこともいっぱいあるんじゃないかなと思います。いい、はいはい、それは多様性が生まれるかなって私は期待してますね、
はいはい、
そうですね、はい、民間はやっぱりこう売れるために頑張りますからね、
はい、そうなんです、はい、でどういうふうな多様性が生まれるかというと、はい、種子法ができたのがその1952年ですってお話しましたけど、実はそれの前、種子法がある前は日本はですね千何百種類かの稲が作られていたんです。
あ、そんなにですか。
はい、そうなんです。
私が知ってるの今作られて米は300品種ぐらいって、はい、聞いたんですけど、
はいはい、そうなんです。でもそれもそのはず、なんか奨励品種っていうのを作、はい、やったらこれを作りなさいよってなると、うん、やっぱりそれが多くなってしまうので、はい、なのでもともとそんなにたくさん作ってなかった米とかはもう作る人がゼロ人になってしまうと、もうそれ、はい、誰も栽培しないようになってしまう。
なるほど、
はいはい、なので
じゃあ消えていってしまう。
そうなんです、はいはい、でもしかしたらそれが復活するかもしれないなっていうのを私はちょっと期待してるんです。種子法関係ない、例えばジャガイモとか種子法関係ないですけど、はい、品種がめちゃめちゃ多いんですよ。
あ、そうなんですか、はい、私としてのメークインとかしか知らないですけど。
ですよね、はいはい、何百種類ってあって、
あ、はいはい、
で
もそんなに、
はい、そうでしたね、
はい、そうなんです。
勉強しました、
は
い、思い出しました。
これはナイラジオのバックナンバー聞いていただいたら。
そうですね、聞いてください、はい、
なんです
けど、はい、
なので種子法が関係ない農産物みたいな多様性がこれから生まれるかもなっていうのをちょっと期待してます。
あ、それはでも私も今聞いていいことだなと思いました。
そうですよね、はい、はい、ちょっと心配してる部分が多分確か他にもありますよね。
心配してる
種の価格のことをちょっと。
そうですね、なんか種の価格が民間が参入する、はい、民間のメーカーさんが参入することによって、はい、普通の5倍から10倍高くなるっていう話を本で、はい、本で読んだんですけど。
私も同じの読みました、
はい、あ、そうですか。
そうなんです。
え、逆じゃないんですか。普通
思いますよね。私もそう思います。
素人からすると、はい、民間が入って数が
安くなる、
はいはい、お、違うんですか、
はい、いろんな専門家は安くなる方を期待しています。
あ、
はい、ちなみに 5倍から10倍高くなるっていう、本を読んだんですけど、その試算となるところが書かれていなかったので、
はい、ど
う
して
そんな、実際どうなんですか。
自分的にはですね、はい、5倍から10倍高い種子が売られたとしたら、はい、安い種子を買えばいいんじゃないって思います。
あ、安い種子も別にあるから、
はい、
あ、なるほどですね、
はい、で、
あ、根拠が抜けてるわけですか。
そうなんです。
なるほど。
根拠私がまだ見つけきれていないということですね。
あ、なるほど、なるほど、は
い、なのでもしかしたらこれも先週に引き続きちょっとこう皆さんがこう怖いなと思ってもらうためのお話である可能性が捨てきれないかなとは思います。
なるほどですね。
その種子の話ですね、
はい、
うん、ちょっと面白い話があるんですけど、まあ、5倍から10倍、まあ、例えば10倍になったとしたら本当に高いですよね、
はい、高いですね、
はい、なんですけど高い種子の方が売れるケースもあります。
それはそっちの方が美味しいとか、はい、安全とかですか、
はい、そうですね、農家の人はですね、はい、美味しさはまあまあ美味しかったらどっちでもいいと思うんですよ。
あ、はい、粗利が高い方ですか。
そういうことです、はい、例えばですけど、はい、種子の値段っていうのが米を売るその金額のうちの何パーセントくらいを占めるのかっていうと、その人にもよるんですけど、うん、まあ、2% ぐらいって思ってもらえばいいんですね。
2%?
2% くらい
利益がですか、
はいはいはい、あ、利益がじゃなくてこう種子代が種代が占める割合 が、
すいません、
はい、だから100円米を売ったら2円とか、うん、でもこれ2円っていうのは少し多めに計算してる金額です、
うん、
はい、ほうほうほう、でそれがじゃあ10倍になりましたって言ったら1粒に20円払わなきゃ、うん、はい、なんですけど、うん、それを買うケースっていうのはあって、どういうケースで買うかというと、うん、収量が多い、たくさん取れたら元取るからですね、はい、倍取れたら元取るんですけど、
うん、
倍はさすがに言い過ぎかもしれませんけど、うん、20% たくさん取れるものだったら元取れますし、
はい、
あとはですね、うん、例えばその病気に強いとか風が吹いても倒れにくいよとかいうものだったら無駄になる量が少ないので、
はい、
今年の米はどうかな、豊作かな不作かなって思っても豊作の可能性が高い種子だったら高くても買うんですね、うん、
あ、じゃあ農家の方が種を選ぶときに、はい、なんかその多様性があるからもうどれが安く 売れるかなとか、どれがたくさん利益がいっぱいになるかなってこう、はい、農家の方が選べるってこと。
そうですね、はい、で選べますし、高くても売れるし、はい、高くてダメだったら売れないから
そうですよね、
ってなりますし、はい、全部が高く、あの米が高いものしかなくなってしまったら、私が米の種を作る農家になってめっちゃ安く売りますよ。あ、そしたら市場独占できるじゃないですか。
はい、
というのはですね、はい、あの種が、
はい、どうですね、
種がですね、あの10倍でも売れるケースがあるって言いましたけど、はい、実はですね、私100倍でも買ったことがあります。
なんでですか。
なんで、これすいません、ちょっと極端な例なんですけど、はい、これトマトです。
トマト、
はい、トマトの種がホームセンターとかで買ってきたら1円くらい だとします。多分もっと安いんですけど、
はいはい、
でもトマト の苗を作る仕事もしてたんですけど、はい、苗を普通に買ってくると1本あたり120円とかの苗だったんですね。120倍なんですよ。
そうね、
はい、
そうですね、
はい、
う
ん、でその120倍の種をなんで買ってきたかっていうと、はい、トマトが2個か3個くらい多くなるだけで元取るんですよ、
は
い、
うん、
トマト1個100円ではさすがに売れないですけど、はい、1個50円とかで売ったら3個多めに なったら150円多く収入が入ってきたことになりますし、はい、あと苗から一生懸命作る手間も省けて、
はい、そうですね、っていう風になるんです。
でも全体を考えて、
はい、
そんな風に、
そうなんです、はい、なのでそのこれらの理由からですね、はい、種子法廃止っていうのはこう時代の流れでそう、あのそういう風になってきたのかなって、
うん、
で、種が高くなるっていう心配は、
はい、
農家の人はあんまりしてないんじゃないかなって、
そう
なんですね、そういう風に思いますね。
私は心配してたのは、その農家の人がたくさん高い金をか、
はい、
高い種を、
はい、
あのお金いっぱい払って、はい、変わって育てて売らなきゃいけなくなって、
はい、
農家の方の利益が下がるみたいなイメージを持ってたから、はい、今の話でちょっと安心しました。
そうですね、はい、
まあ、そしたら買う、はい、私たち消費者も高い野菜を買うことになりますよね、今 あの、まあ、話だったらね、
野菜ですか。
野菜というかこう、うん、何でしょう、高い苗を買って、
は
い、
種
を買ってきて、はい、利益取るために
いうか、はい、そうなんです、まあ、私が読んだ本でもまさにそういうことが書かれてたんですけど、うん、あのお米の値段が10倍や30倍になるかもしれないって書かれてたんですね。
それだけ読んだら怖い、
はいはい、どうしてそうなるかっていうのまで書かれていなくて、でなおかつ今言ったみたいな種の値段、あ、種子の値段が 2% 程度のお米が、
うん、
の種子の値段が上がったからといって米の値段が30倍とかになるって、じゃあ種子の値段何百倍になるんですかって話ですし、
読む方としてはそういう風な実感がありますよ。そんな高い種を ね、はい、
びっくりしますよ、
びっくりしますよ、はい
はい、になりますよね。
す
でもさっきの話をちょっと思い出していただいたら、
はい、
あの 2% くらい の、うん、種種子代が、まあ、例えば10倍になりました、
うん、
はい、でもなおかつあの収量も全く増えませんでした、
うん、
騙されたって農家の人が思って、その種子代をそのままお米の値段に上げたとしても上がるのは 20% ですね、
うん、はい、そうか、
そういうことになりますね、はい、20%
普通に
い
くとね、
そういうことになりますね、
うん、
はい、100円でお米を売ってたとしますよ、うん、で2円で買った種が20円になりました、
うん、
はい、で、それをその20円を そっくりそのままあのお米の値段に入れたとしても20円しか高くなってないので120円、うん、120円くらいだったら買ってもいいでしょっていう感じ、
あ、買おうかなって感じします、
はい、はいはい、で思いますし、あとお米の値段ってずっと下がり続けてるんで、はい、お米の値段が 20% くらい上がったからどうなのって気持ちはしますね、う
ん、
はい、と、
はい、
いうことで種子法について、
ありがとうございます、
はい、っていう見解です、はい、まあ、もちろんいろんな、ね、うん、考えがあるので、
うん、
はい、そういったお話、ね、声もね、聞いていきたいなと思います、
はい、ありがとうございます。
で続いての質問が、
そうですね、種苗法について、
はい、
なんか種苗法も種子法と同じで、
はい、
なんか種の知的財産権を保護するような法律みたいなんですけど、はい、その種苗法ができたことによって、はい、農家の方はどう思っているんですかね。
はい、はい、これもですね、まあ、ちょっとあの残りの時間で説明というふうになるので、はい、ちょっと短くまとめたいと思うんですけど、はい、これはですね、さっきの種子法と種苗法ってどう違うのっていうと、うん、ま、あの全く性質の違うもので、
うん、
種苗法は 言ってみれば著作権的なものなんですよ。
商録投票みたいな感じですね。
あ、そうですね、商標登録、
商標登録、ごめんなさい、はい、商標登録です。
商標登録で、じゃあそれは何を守るのっていうと、はい、あの品種改良をする人たちを守る、
開発者を守る、
そういうことです。はい、でこれが改正されたらどうなるのっていうと、はい、これはですね、農林水産省のホームページに PDF ファイルでものすごくイラスト付きでまとめられているので、はい、そちらを読んだ方が詳しいんですけ
ど、
はい、めっちゃかいつまんでちょっと、ちょっと乱暴かもしれませんけど、短くまとめてしまうと、はい、登録品種って言って商標登録されている、農産物を勝手に増やさないでねということなんです。
はい、で、そうでした、そうでした。
はい、まあ、ブドウとかリンゴとか、まあ、イチゴとか何でもそうなんですけど、美味しい品種ものを作るために品種改良してる、頑張って品種改良したよ、みんな買ってねって言って、買っていって、それを勝手に増やされたら困りますよ。
せっかく頑張って開発したのに。
そうなんです。
あ、じゃあその第三権を守る、はい、知的財産権を守るための、じゃあ
そういった法律です。
通信法っていうのはそしたら増やせ増やせだったけど、はい、こっちはもう開発者を優遇する、
そうですね、はいはい、開発者の権利をしっかり守る、
はい、
はい、著作権って言ったら音楽とかもそうなんですけど、うんうん、はい、勝手に CD コピーして売っちゃダメだよっていうのに似てますね、
は
い、うん、
あ、なるほどですね、はい、分かりやすかったです、
はいはいはい、ありがとうございます、はい、なので、はい、じゃあこれが厳しくなったら 誰が困るのっていうと、普通の農家は困らないんですよ、
はい、
う
ん、そうなん
ですね、
はい、そうですよね、普通の農家はちゃんと勝手に増やさずにちゃんと買ってきてるので困らないんですね、うん、
はい、
で種苗法が改正されるっていうのは、どちらかというと農家の人たちがズルしてコピーしてるやつら、はい、あいつらが許せないよ、許せないというか、それズルは良くないよねっていうことで改正ってなったので、うん、どちらかというと農家の人が声を上げたものです、
はい、あ、そうなんですね、
はい
はい、
で、じゃあ誰が困るのかっていうと、はい、勝手に増やしてた人たちが困ると思います。
あ、
ただ勝手に増やしてた人あんまりいないですね。
あ、勝手に増やしたら取り締まられるってことですよね。
そうですね、はい、罰金、
はい、そうですよね、はい、
で、はい、逮捕、どう、まあ、ちょっと刑罰までは分からないんですけど、はい、増やさないでねっていうことですし、
はい、
あとは、まあ、こういう人もいるんですけど、自分で種をこう増やす人たちもいるんですけど、はい、その人たちはもともと著作権のないものを増やしている人たちなので、その人たちは当然 OK です。
あ、はい、著作権のあるものは増やすため、
そうなんです、はいはい、著作権のあるものっていうのは、まあ、登録品種って言って、はい、まあ、それは定められているので、うん、それの時だけ気をつけてね、うん、
あ、なるほど、はい、でそれは開発者から買わなきゃいけない、
はいはい、っていう風にですね、
わかりました。
はい、種苗法はどうですか、なんか
今
ちょっと心配してたことなんか。
あ、種苗法は私がちょっとなんかあんまりわけわからないままでちょっとあれなんですけど、はい、種の育成者、その開発者が種に関するデータとか権限を独占してしまうとか、は
い、なるほど、
なんかその独占されてしまうことによって農家の方になんか何らかの影響があるんじゃないかとか、
はい、
あとその種、その開発者の種を使った農家の自家採集とか増殖は許されてるってみたいなんですけど、
はい、
その農家の方が農業を営む上でそれはどう思いますか、なんか自家採集か増殖は OK で、
はい
はい、
で自家増殖自家採集ってね、ナミ、はい、うん、さんちょっと初めて聞いたかもしれないんですけど、うんうん、自家採集って自分で種を取りますよって、種を買いに行かずに、うん、キャベツとかをそのまま生やしたら花が咲いて実がなるので、うん、その種を取って、はい、
そのまた2回作るってこと
ですよね、はい、そうですね、来年もこれを巻こうかな、はい、自家採集なんですけど、うん、
はい、それは分かります、
はい、ありがとうございます、
感じで、
はい、で自家増殖っていうのは挿し木とかそういったもので栄養繁殖とか言われてるんですけど、はい、こうプスプス地面に刺して増やしますよとか、まあ、種とちょっと違うけど似てる、
はい、
それが禁止されるっていうのは、
はい、
まあ、それはあれですね、こう品種、登録品種は禁止されます、禁止ってダメですけど、はい、うん、でもそう登録されてないものがいっぱいあるので、
はい、
あと登録されてるものでも、すみません何年か忘れたんですけど、
はい、
期限が来たら切れるんですよ、ね、著作権切れがあるんですよ、
あ、それ期限があるんですか、
そうなんです、
そうなんですね、はい、
でそういったものを増やすのは全然 OK ですし、
はい、
で登録品種のものを勝手に増やすのは今までもダメでした、
あ、なるほどですね、はい、じゃあ変わったわけではないってことですね、
はい、そうですね、はい、ちょっと厳しくなったということなんですけど、はい、すみません、これはサイトを見ていただいた方が分かると思います、ちょっと正確な話がですね、
あ、じゃあサイト見ておきます、はいはい、
なのでその自家採取の人たちで困りますって言ってる人は、
はい、
いやいやあなた今までも海賊版作ってたんですかって話になるので、
なるほどですね、
はい、で
じゃあその種苗法によって守られている種 の、 その自家採取とかはされてない ってことですか、
そうですね、はい、種苗法によって、はい、守られているというのは登録品種のことだと思うんですけど、はい、そうですね、登録品種、あの著作権のある種を勝手に増やすのは今までもダメでしたし、
今までもダメですし、今もダメ、
そう、はい、これからもダメ、
あ、なるほどですね、はい、そこら辺がちょっとこんがらがっちゃって
なりますよね、
はい、ちょっとごっちゃになっちゃってたんで、はい、種子法と種苗法とって、はい、だからちょっと分かりやすく説明していただいてありがとうございました、はい、
ありがとうございます、はい、
うん、なんかやっぱりそうですね、エビデンスがあってもこう理解っていうのが様々ですね、
そうですね、
はい、やっぱこれ法律なので、はい、やっぱり正しく理解しないと、
そうですね、はい、でなんですけどちょっとあの種苗法種子法どちらも農家の人たちの声でこう変わっていこうとしたりとかしているものなんですけど、なんか結構不安情報が氾濫しているような気がしますね、
なんか私も種子法廃止がダメだみたいな資料っていうか、その日本の種を守ろうみたいな、はいはい、日本の種を守る会みたいな、
そうですね、なんかありますね、
はい、そういう会があるっていうのを知って、はい、なんか種子法を復活させようとしてる人たちもいるみたいだし、はいはい、なんか逆にでも今日のお話聞いたら別に種子法は復活しなくてもいいんじゃないかなと思ったりして、はい、なんかどうなんだろうってこう思うんですけど、
そうですね、はい、種子法復活、まあ、別にしたから困るってわけじゃないんですけど、はい、ああいう
廃止しても困らないってことですよ ね、
そうですね、そ個人的には困らないかな、
もう何年も前からなくなってたわけだから、はい、でそれで今ここにあるわけだから今の農業があるわけだから別に廃止されたままの状態でも困らないし、で復活しても別になんだ影響はないってことですかね、
はいはいはい、私的にも それで安全が脅かされるようなそういった法改正ではないんじゃないかなと理解してます、
ね、なるほどですね、はい、分かりました、はい、ちょっとそれを聞いて安心しました、
はいはい、ありがとうございます、
そういう情報が巷に出回ってること自体がちょっと問題なんじゃないですか、
問題だと思います、ね、ちなみに誰の本ですかね、
あ、本っていうかその資料で、資料ですか、なんか、
はい、ちょっと見せていただいていいですか、はい、ちょっとその資料ですね、
あ、この種を守ろうっていう、
はいはい、ありがとうございます、
はい、
なるほど、
あ、これですね、はいはい、これはもしかして元農林水産大臣の山田雅彦氏が関係しているのかなと思うんですけど、
は
い、なんか私が見た種を絶対守っていこうねみたいな資料だったから、はい、なるほど、ちょっと種子法廃止ってどうなのって思ったんですけども、
はい、ありがとうございます、はい、実はですね、はい、このお話ちょっと私もいろんな人から聞くんですけど、はい、そのお話の中にはですねよく登場するのがこう我々長崎県出身 の、 あの元農林水産大臣山田雅彦氏の名前がよく登場するですね、はい、あのスタジオにお越しの皆さんも聞いたことありますか、実はですね彼には、ナヤラジオに出演していただきます、
あ、そうなんですか、
はい、
はい、
すごい、はい、ナヤラジオ、
ただですね、今お話伺うと随分その何でしょう、農林水産大臣でしたらあの知っているはずのこととかが、はい、ちょっとこう違うニュアンスで伝えられていることが多いので、はい、ですので私はそのあたりをしっかり質問したいなと思っていますね、はい、
一度読ませていただきましたね、
そうですね、はい、私もあの先生の本を読ませていただいたんですけど、
う
ん、
そうですか、
はい、なのでちょっとそのあたりをですね、まあ、遠慮なく質問させていただくことになると思うんですけど、山田元大臣このラジオ聞いていただいてますか対談楽しみにしていますよ、皆さんも楽しみですよね、
あ、楽しみです、
はい、ぜひですねあの放送、はい、あの収録の日程は決まってるんですけど、はい、放送の日程が決まりましたら大々的に、皆さん拡散しちゃってください、
はい、よろしく、あ、拡散します、
はい、ありがとうございます、はい、というわけですいません、はい、ちょっと時間が、はい、
そうですね、
しまったんですけど、
すごいですね、
はい、ありがとうございます、
はいはい、内容がすごく濃いです
ありがとうございます、はい、ちょっと時間がですね足りなかったんですけど、またリクエストがあれば
そうですね、
はい、第2弾やっていきたいなと思います、
はい
はいはい、で先週と今週はですね、2週にわたって、はい、食の安全に影響、関心のある森初音さんにスタジオにお越しいただきました、森さんどうもありがとうございました、
こちらこそありがとうございました、
ありがとうございました、はい、それではですね、はい、今週もナヤラジオをお送りしてきましたが、お別れのお時間になってきました、
はい
はい、それでは皆さんまた来週この時間にお耳にかかりましょう、バイバイ、
バイバイ。